네, 휴가 계획에 나침반을 바다나 호수 또는 산으로 정하시고 훌쩍 떠날 준비를 하고 계시는 분들도 많으시죠. 그런데 더위를 피하는 또 하나의 방법은 바로 사랑해요 황금알과 함께 시간을 보내는 겁니다. 안녕하세요. 사랑해요 황금알 신고야쿠노 編集長부터부터 까츠키오です.
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です.
사랑하는 예쁜 쯔쯔입니다.
はい。 休暇の計画の羅針盤を海や湖あるいは山に定めてひょいっと旅立つ準備をしていらっしゃる方も多いでしょう。ところで暑さを避けるまた一つの方法はまさにサランヘヨハングマルと一緒に時間を過ごすことですというふうに言いました。
はい、
あのね、私は夏休みも行ってきちゃったんですけど、お二人はどうですか？
私来週ですよ。
あ、つんちゃんは？
なし
返上
あらら。まあ、あの去年はね、私がポリョンのマッド祝祭に行ってきたっていう話をしたと思うんですけど、今年もまた例によってポリョン市に行ってきましたね。ポリョンっていうところは韓国のおへそのようなテジョンから西にまっすぐ行ったところなんですけどね、西側ですね。本当はね、今年こそ江原道の東の海に行こうと思ってたんですけど、直前まで豪雨で大変だったので、今回も安全に行き慣れている西の海に行ってきたんですね。まあ、東の海と西の海の対比っていうのは結構大きく違ってて、東の海というと水深が非常に深くて色もなんかこう青い色が濃い感じがするし、波が高くて少し寒いようなね、そういう印象なんですよ。それに対して西側っていうのは遠浅の海で明るい穏やかな感じなんですけど、何より潮の満ち干が激しくてね、最高で10メーターを記録することもあるっていう世界最高水準の干満の差があるわけですよ。それでケッポルっていうふうに言うんだけど、多くの場所が干潟になっていて、大量のカニとか貝なんかを、あるいはハゼのような魚をね、捕まえることができて、子供たちと遊びに行くのに楽しいところなんですよね。まあ、もちろん綺麗な白い砂浜のところもあることはあるんですけど、干潟の方が面白いかなっていうのが西の海なんですよ。で、今回私が行ったのはポリョン市の海の中でもムチャンポの海水浴場なんですね。これが何で有名かというと、いわゆるちょうど私が行った時にやってたんですけど、神秘の海の道祝祭、神秘へパダッキルチュクチェっていうのがあるんです。これは何かというと、知ってるかもしれないですけど、天童よしみさんの珍道物語の歌があるじゃないですか。海が割れるのよってやつね道ができるのよという、いわゆる道が海にできてしまうという干潮の時にそういう現象が起こるところで、この歌に出てくる珍道がやっぱり一番有名なんですけど、2番目がこのムチャンポなんですよ。まあ、なんでこの満ち干が起きるかっての知ってます？つんちゃん。
月。
そうだね、月の引力なんですよ。あとはまあ地形とか位置とかいろんな要因で干潮満潮の差が非常に大きいところっていうのが地球に何箇所もあるわけですけど、まあ、その一つが韓国の西側の海だってことになるわけですね。で、このムチャンポの場合は沖にある測定島っていうのがあるんです。島ですよね。沖にポカンと浮かんでる島まで歩いていく。それこそその時間になるとモーセの奇跡みたいに道がパーッと現れてくるわけ、で6月と7月だけがそれが起こらないらしいんですけど、まあ、起こらないっていうか渡っていけるほどまでにならないってことだと思うんですけど、そういう表があってね、この日は何時から何時まで歩いていけますみたいな、それができない日もあるからちゃんと調べてから行くことをお勧めしますけど、まあ、そういうふうにして1年中6月7月以外は歩いていくことができるっていうことなんですね。
っ渡ったんですか？
もちろん渡りましたよ。
どうでしたか？
ああ、もう海の中を歩くっていうのは確かに神秘的な経験だったんですけど、一方でね、道じゃないから実際それは。海の底が現れてるだけで岩だらけなので、すんごい歩きにくかったですね。もう神秘と不便のせめぎ合いという感じで、もう1時間ぐらいは足元がもう不安でしょうがない。
なんか渡っちゃって、その後また海になって戻ってこれないとかいうことも
ありますよ。だからもうだんだん終わり頃になると放送が浜のスピーカーでもうガンガンかかるんですよ。
もう
危険ですから戻ってきてくださいって。うん、そりゃそうでしょ。まあ実際私も島に隠れていてっていうことをやればよかったね。どうなるのか。単に取り残されて寂しい思いをして終わりっていうことになる。
あれいない。
いないねって。だと。ウォータープールみたいなのが今度にあって、そこで子供たち遊ばせてる間は、まあ、ゆったり涼しい部屋で読書したり、あるいはまあ海辺でサンギョプサル焼いたりね、面白かったですね。
今度って何？
コンドミニアムって日本にはないの？
それ何？
自炊するホテルですよ。食器とかガスレンジとかがあって、材料は全部自分で買って自炊するホテル、コンドミニアムって言うんだけど、はい。ということで、じゃあ今日は海が割れるの要現象について話してみました。それでは勉強ですね。おぬれ半軍前。はい、じゃあつんちゃん復習の時間です。
パス。
お前キョンジュに行ったことある？
ノー、うん、キョンジュへカバッソ
行ったことがある？
あ、カボチョギイッソ、うん、
インニだったんだけどね。
インニ、
いつか一回行ってみろよ。
オンジェ半分カバよ。
違う違う、見ろよって言ったから
カバよ。
うん、で見ろよっていうののよをよにしたみたいだけど、それはですだから行ってみてくださいになっちゃうわけだから
カバ。
そうだね。古い遺跡とお墓が本当に多いんだ。
あー、知らなくても生きていけるから大丈夫ですよ。
わかんない。はい、じゃああゆみちゃん何ですか？
오래된유족과무덤들이참많아。
はい、ということですね。じゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今回の予習としては、なんかね、最近つんちゃんが結構元気ないんじゃないかと思われている節があるんですけど、今回ねその理由が明かされますね、うん、もちろん物語上のつんちゃんです、うん、はいはい。表現としては、どうしたんだいって、 What's up、 What's wrong だね。どうしたんだい、
出てこない、
はい、何でもないよって、なんていう、
アムゴットオプソ、
ああ、何にもないってことだね。何でもないだから。難しいね。じゃあ元気がないって何て言うと思う？
ヒミオプタ。
おお、そんな感じだね。みたいな表現が出てきますね。それじゃあ聞いてみましょう。やつぐみや、너왜그러냐？
아무것도아니야。
좀기운이없는것같은데？그러지말고말해봐。
아이그냥우리식구들보고싶어서그래。
長くね？
はい、どうですか？
ホームシックらしいです。
うん、最初は
つぐみや、
うん、
ウェグレ、
うん、そして
アムゴットアニア。
おお、バッチリ、うん、はい。
マレバ、
うん、まあね。
クニャンウリシックドルポゴシッポソクレ。
おお。さすがつんちゃん、気持ちに合ってるってことかな。ね、うん、はいはい。じゃあその3行目がちょっとあれだけどね、あと1行目がちょっと足りないけども、じゃあ聞いてみましょう。やつぐみや、너왜그러냐？
아무것도아니야。
좀기운이없는것같은데？그러지말고말해봐。
아이그냥우리식구들보고싶어서그래。
わかりました
。はい、じゃあ1行目どう？
や、つぐみや、
うん、
の、ウェグレ、
ウェグレじゃないんだけど、語尾がね。まあいいや。そして3行目。うん、
この子ちょっと早口だよね。
ソンくんね。うん。
うん、って聞こえて、黒字丸ごまれば。
はい、黒字丸ごまればってるね。じゃあ、その元気がないっていう表現が難しいんだと思うんだけど、ヒミオプタってつんちゃん言ったけど、別のものがオプタっていうふうに表現することができるんですよ。これ韓国的な表現なんだけどね。
うん。うん、
それをじゃあ、ゆっくりバージョンで確認してみましょう。やあ、つぐみや、のわぐろにゃ？
아무것도아니야。
좀기운이없는것같은데그러지말고말해봐。
아이그냥우리식구들보고싶어서그래。
はい、じゃあどうですか？1行目の最後。
왜그러냐。
はい、で3行目は、
좀기운이없는것같은데。
はい、ということですね。そして4行目の最初の簡単詞は、
聞き漏らしました。
残念。
こう作業日に集中してたから。ね、
よく言ってるのに、すんちゃん。
え？これ
はね、よく女性が使う簡単詞です。うん。
愛語。
うん。愛語の宿泊形。
語を取ればいいの。
愛、
うん。そうですね。
愛、
ということでした。うん、じゃあ、私が確認のために日本語を言いますので、あやみちゃんが正しい発音で韓国語を言って、リスナーの皆さんはあやみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。おい、つぐみ、お前どうした？
や、つぐみや、のえぐろにゃ。
や、つぐみや、どうえぐろにゃ。
なんでもないよ。
あむごとあにゃ。
あむごとあにゃ。
ちょっと元気がないみたいだけど。
좀기운이없는것같던데。
좀기운이없는것같던데。
いいから言ってみろよ。
그러지말고말해봐。
그러지말고말해봐。
まあ、ただうちの家族たちに会いたくてさ。
아이그냥우리식구들보고싶어서그래。
아이그냥우리식구들보고싶어서그래。
感情がこもってます。うん、
元気ないね。今回はそれがぴったりだよね。それじゃあ単語もじゃ。
はい、単語と表現ですね。や。
これ
は。や。
これはね、日本のやーと違って相当強いイメージを与えるので、あんまり日本人は使わない方がいいですけど、おい、こらっていう感じですね。若者同士でも使うけど、叱りつけるようなニュアンスがちょっと入ってくると思ったらいいですね。やー、おい、こらですね。
年上の人がいるところでは使わない方がいいですね。
そうですよ。
びっくりする。やーとかって言うと、うん、みんな見てくる。うん、
やっぱりすると、やが飛んでくる。うん、そのやだと思ったらいいよ。
はい、黒だ。
動詞で栗肌の縮約形ですね。だからそうするとかそのようにする。あるいは肌が言うという意味にもなるので、そのように言うという意味にもなりますね。
黒った。
こっちは形容詞で黒肌の縮約形なんですけど、そうだ、そのようだですね。
あむ。
これは否定文の中に使われて、何の何々もない、どんな何々もない、みたいに使われるんですよ。どんなことでもないって言って、何でもないよって言ってるんですね。じゃあ何気なくっていう言い方ありますね。どうですか？
아무생각도없이。
はい。じゃあ何も心配するなっていう言い方がありますよね。
아무걱정도마라。
はい。そして何事もなかったっていう言い方？
아무일도없었다。
はい。
でも아무거나とかって何でもいいよっていうのにも使うじゃないですか。
そうだね。それなんか肯定文の場合、うん、今回の場合は否定文の中でってことで説明している。
機運。
これは本来は万物にみなぎる機能エネルギーを表しているんですよ。だから東洋思想的な言葉なんですけど、うん、まあ、元気とかね、あるいは生気、生きる気力、それからまあ気力、そういうふうに訳されますよね。
말다。
やめる。これは何々지말다の形で何々するのをやめるっていうふうによく使われるんですね。だからやめてくださいって意味でしないでくださいって何て言いますか？
하지마세요。
はい、ってことですね。
愛。
さっきやりましたけど、愛語の縮約形で、女性がよく使う感じですけど、人にせがむときにねえっていう言い方で、はいって言ったり、あるいはまあ、愛語と同じように使われるね。
あの、あいんっていうの何なんですか？
なんか同じですよ。ねえってことでしょ？
なんか若い女の子たちが、
うん、若い女の子たちが愛嬌を振りまいて、そうそうそう、お願いっていうことでしょ？お願い。うん。
はい、あとあの編集長がよく使うえいっていうのあるじゃないですか。
あ、それは男性が使うやつね、似たような感じ
で、
ね、
えいって
こらこらっていうね、そういうところね。ということで、はい、
くにゃん、
そのまま、ただ意味もなくってことで、無料でという意味にもなりますね。くにゃんじょったって言ったらただでくれたって意味ですね。はい。
しっく、
これは食べる口と漢字で書くんですけど、家族のことですね。だからご飯を一緒に食べる存在みたいな意味で家族っていうのを表現する。もちろん家族という言い方もあるけれども、シックという言い方もありますね。シック戦学とか言ったら家族のことを考えているってことになりますね。あと、家族の数を数えるときに何人家族っていう言い方もこれを使いますね。5人家族って何て言いますか？
多そシック。
ということですね。
ポゴシッタ。
会いたいですね。見たいという直訳になりますけど、会いたいという意味で使われています。はい、ということで、対話練習ですね。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。はい、じゃあ最初に、あゆみちゃんから。
や、つぐみや、のべぐろにゃ。
あむごったにゃ。
ちょん、기운이없는것같은데。그러지말고말해봐。
はい、그냥、우리식구들보고싶어서그래。
はい、じゃあ交代して、つんちゃんからでね。
야, 지금이야, 너 왜 그러냐?
아무것도 아니야.
좀 기운이 없는 것 같은데 그러지 말고 말해봐.
아이 그냥 우리 식구들 보고 싶어서 그래.
하이. 자, 아미짱 다음은 뭐죠?
하이. 문계 연습 ですね.
하이. 실제의 場面で 자연히 出てくるように 표현이 나れるための 연습 ですね. 최초의 문계와 ちょっと何々なみたいだけど という 相手の 様子に 관심을 持つ 표현 ですね.
좀 기운이 없는 것 같은데. 좀 풀이 죽은 것 같은데. 좀 위기소침한 것 같은데.
하이. 풀이 죽다 っていうのは 풀 っていうのは この場合 놀이なんですよ. だから 놀이가 効いてない 状態 っていうのは こうしょげてるような 状態. だからちょっとしょげてるみたいだけどって言いますね。が、ウイギショチマダっていうのは、意気消沈ですね。そのままね。ちょっと意気消沈してるみたいだけどっていう言い方になりますね。はい。次の表現は、うちの何々に会いたくてさ、ですね。
우리식구들보고싶어서그래。우리친구들보고싶어서그래。우리남편이보고싶어서그래。
はい。친구들は、友達たちという意味になりますね。まあ、友達に会いたいということですね。で、男편に보고싶다。夫が見たいということで、夫に会いたいということになりますね。はい、それでは、つんちゃんが練習して、その後に続いてリスナーの皆さんも練習してみてください。
기운이없다。
좀기운이없는것같은데。
풀이죽다。
좀풀이죽은것같은데。
위기소침하다
좀위기소침한것같은데
はい
식구들
우리식구들보고싶어서그래
친구들
우리친구들보고싶어서그래
남편
우리남편이보고싶어서그래
はい、ということで
お便り質問コーナー
お便り質問コーナーですね。最初のお便りは韓国にお住まいのペンネームめんぐりさんですね。はい、じゃあお願いします。
いつも楽しく拝聴しています。私は最近この番組を知って iPod に入れてバスの移動中にも聞いています。あまりにもおかしくって一人笑いをこらえるのが大変なほどです。質問なんですが、第64回の放送の中で漢方石鹸についてのお話をされていましたよね。まるで化粧品のセールストークのようなお話を聞いて、私も使ってみたいと思ったのに、商品名や店名を教えていただけないなんてちょっとがっかりです。直接ソウルに行かなくても購入することができますか？これからも韓国の良き情報を楽しみにしています。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます、う
ん、確かにね、化粧品のセールストークみたいになったのかもしれない。
そんなんだったかな、
うん、まあ、ね、韓国の漢方石鹸一般について宣伝したんですけど、一応私が行った店というのをご紹介すると、キヌコンジャクソという石鹸工作所というお店ですね。スッテイという大学の近くにあるんですけれども、こちらの方は韓国に住んでるって方なので、地方からもインターネットでね、注文ができるそうですので、 URL を申し上げますと、www.binoogong.com ですね。こちらの方で、まあ、韓国語ですけども、注文することができるみたいです。はい、それでは続いて、京都にお住まいの藤田ゆりさんですね。はい、お願いします。
編集長、あゆみちゃん、つんちゃん、こんにちは。サランヘヨハングンマルを聞いて、もっともっと韓国が好きになりました。毎回韓国を愛する編集長の気持ちがとってもよく伝わってきます。両国が文化の差や習慣の違いから誤解してしまうということを全て編集長から教わりました。贈り物の話にもあったように、表現の仕方が違うだけなんだなぁ。そう思うと結局人間は中身は同じなんですね。韓国の友達が私にいちいちお礼を言わなくていいよ、そういったことがありますが、その意味も編集長のおかげで分かりました。まだまだ両国には解決できていない問題もありますが、お互いを知ることから理解を深め、良い関係を築いていけるよう願っています。どうかこれからももっと韓国のことを教えてくださいね。サランヘヨハングンマル、サランヘヨ。
はい。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、三つ目は質問ですね。
東京にお住まいの田原直樹さん。いつもためになる放送ありがとうございます。韓国語だけでなく、韓国の文化を深く教えていただけるので本当に勉強になります。今日は韓国の文化風習について質問です。 1. 韓国人にとってクンジョルはどういう意味が込められていますか？韓国時代劇で敵国の王様にクンジョルを捧げることで戦いを回避するシーンとかを見ます。日本では土下座はあると思いますが、そういうこびるものとは違うのかなと感じたり、 クンジョルを捧げる側と捧げられる側の心情を教えてください。2番、韓国人にとって慢性に込める気持ち、またどういう時に慢性をするのか教えてください。日本の万歳と本質が違うのだろうなと感じますが、よろしくお願いします。
はい、まずクンジョルについてですけど、日本の土下座と違う、もう全然違うと思いますよ。クンジョルっていうのはやっぱり敬意を正式に示す時の表現なので、土下座っていうのはもう敗北とか降参とか自分の体面を全部捨てたっていう表現とか負けを認めるって感じだけど、クンジョルはこれ説明したっけ、両手を目の前に揃えて重ねて、肘と肘の間が一文字になるようにして、それが立った姿勢から上から下まで下がっていって、もう一度下から上まで上がってくる、この動作全部、そして終わった後にさらに小さな礼をするっていうところまで含めてクンジョルなので、単なるひれ伏すというのとは違う美しいものですよ、うん、土下座はやっぱりちょっと見にくいものだから、例えば敵の王様にクンジョルを捧げるとすると、それは正式に道理を見せることなので、ある意味では誇らしいことなわけですよ。そういう敬礼をしながらも誇らしい気持ちになれる、自分はこういった人間としての道理を果たしている人ですっていう、その誇りも見せながら堂々とできるっていうのが韓国のクンジョル。だから捧げられる側も相手がそういう礼儀を正しているので、ただ単に受けられないわけですよ。相手に対して礼儀を立てなきゃならない立場にもなるわけなの、受ける側が。だから受ける側も受ける姿勢としては礼を立てながら受けるのが基本、お互いに礼を立てるという立場にあるということですね。はい、
堂々と受け
てるんですか。それはもう堂々、もう受ける立場にあるという場合は当然堂々と受けることは礼を立てることだけど、ね、逆に言うとそれだけ自分が愛を与えたり上の人としての尊敬ある態度を示さなきゃならないということを受け入れることでもあるから、それはそれでまた堂々と受けてるだけの自分に礼が必要だって、
うん、確かにね、なんか嫌がる人もいますからね、ちょっとバダジュせよみたいな風にこう無理やり受けさせる
それも失礼なんだけどね、バダジュせよってのは命令だから、それは礼を立てる立場じゃないんだよね、うん、だから自分が捧げますって、クンジャルオリゲスムだ、インサオリゲスムだって言って捧げるのが正しくて、それバダジュせよっていう韓国人がよく使う言い方だけど、うん、お辞儀を受けてくださいっていうのは失礼だったんですよ。バダジュせよ自体が命令形なのでいけないっていう話ですね、うん、インサオリゲスムだ、挨拶を捧げますというふうに言わなきゃならないって言ってましたね。まあ、いずれにしてもそういう礼の立て方なので、土下座とは全然違うという話でした。はい。そして、万世は、これは日本の万歳と起源が一緒ですね。これは中国の、いわゆる皇帝の世が万年続くっていう、そういう意味で唱える中国発の文化なので、まあ、違いがあるとすると、日本はやっぱり第二次世界大戦の時の万歳のイメージとしてくるので、あんまりいいイメージがないかもしれないけど、韓国は逆に 3.1 独立運動の時のテハンドンニン万世、大韓独立万歳のイメージが来るので、むしろ誇らしいイメージ、堂々と誇り高く言えるのが韓国であるっていう、そんな違いぐらいだと思いますね、
うん
うん、はい、
そうですね、
うん、そういう感じですね、うんうん、
あとクンジョルじゃなくって土下座の場合って韓国人ムルブルクルだって言いますよね、うん、膝折る、
うん、膝折る、
だからクンジョルと土下座は全く違う、
そうだね、
うんうん、なんか私がこんなに頼んでるんだ、うん、根がなんかムルブラドクルかみたいな、うん、そういう感じ
で膝まずこうかみたいな感じだね、うんうん、膝まずくといえば日本に行くと店員さんが膝まずいてくれるよね
目線
低くしてくれるよね、
腰が低い、韓国でありえないね、
うん、あれ韓国の人びっくりするでしょうね、
も私もびっくりする、
私も最初びっくりしましたよ、
ねえ、うん、え、何したんですか私がみたいな、ねまあ、そういう文化の違い、はい、ということで、じゃあこれから夏バテに気をつけて頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。さらにへよー。